ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券代表取締役社長永堀誠さんとともにお送りしてまいります。スタジオにお越しいただきました。永堀さん、おはようございます。
おはようございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、本日はどんなお話を伺いますでしょうか。
はい、本日はベンチャーキャピタルと日本の教育制度について少しお話をしたいと考えております。
この二つの話、つながりがないように見えますが、どんな内容でしょう。
はい、まずお話ししたいのは直近市場で話題となっているディープシークについてです。
かなりのインパクトを持たせてますね。
です。これは生成 AI アプリ提供のを行う中国のスタートアップ企業なんですが、はい、まあ、オープン AI などの米系のテック企業が追求してきたハイクオリティな生成 AI を数十分の一程度のコストで実現できる、まあ、大規模言語モデルを発表しました。
はい、
現在ではオープン AI のデータを不正利用したとか、まあ、いろいろどちらかというと西側の論理で言われていることがありますが、はい、どの生成 AI も公開情報を利用して学習しているということを考えればですね、はい、まあ、彼らが計算方法に革命的な技術を搭載していることは間違いなく、まあ、ここで産業界のパラダイムシフトが起こることは確実になってきたと考えております。
今後どういうふうに見てらっしゃいますか。
はい、まあ、これにより米中間の経済戦争は激化して、はい、で物理的とか民族的に中間地にある日本の立ち位置はより重要になるのかなという側面もあるわけなんですが、はい、まあ、ここで私が申し上げたいポイントは、この技術を構築したディープシーク創業者の、まあ、リョウさんと書いて、まあ、リャンさんと呼ぶんですが、
はい、
は広州の中国人で米国教育を受けていない純粋なアジア人であるということなんですよね。今までベンチャーキャピタルはシリコンバレー一強と言われていたんですが、まあ、アジアでも実例が出てきているということです。
なるほど、必ずしもシリコンバレーでなければ成功しないというわけではないということなんですか。
おっしゃる通りです。またこのリャンさんなんですが、もともとはクォンツヘッジファンドの運用者で、
はい、
まあ、自らオタクと公言しています。私はビジネス界の成功に重要なことは、自分がやりたいことをオタクとして追求する意識だと思ってます。
はい、
まあ、いい意味で空気を読まない、まあ、今がここだから来年はここを目指すではなくて、今の立ち位置をむしろ無視してですね、これがやりたい、まあ、自分はこうなりたいから、そのために今これをやるという、まあ、ゴールベースのアプローチが成功の鍵ではないかなと思っております。まあ、そういった意味では意外にもなんですが、まあ、このような文化に関しては今まさにいがみ合っている米国と中国が非常に似ているんじゃないかなというふうに思ってます。
とことん追求するって大事だと思いますが、それがアメリカと中国非常に似ている、どういうことなんでしょう。
はい、まあ、これは例えば日本で言うとですね、まあ、日本は島国です。
はい、
まあ、それゆえに、まあ、合計の土地面積というんですかね、は永久に一定で、
はい、
それで農耕民族なので、
はい、
まあ、お隣さんは今後もずっとお隣さんという意識は強くてですね、はい、まあ、空気を読んで集団からの逸脱を美徳としない文化がございます。
はい、
また外敵にもあまりさらされなかったこともあって、まあ、歴史的に異文化との交流というのが乏しくて、で日本語、という高度な言語ですねを話して以心伝心を是とする雰囲気があると、
はい、
まあ、この文化自体私は否定しておりません。しかしながら、まあ、これ自体がですね、まあ、例えば目立つこととか革新的なことを意識的に避けようとしてしまっているのも事実ではないかなというふうに考えております。
はい、
また確率的な尺度というのをすごく好む癖があって、まあ、そこで優劣をつけたがる。例えば偏差値ですね。
はい、
まあ、私自身もですね、受験生時代まさに偏差値教育の中で、
はい、
まあ、必死になっていた方なので、まあ、とても情けない話ではあるんですが、
私もそうでした。
はい、ただビジネス界にですね、実は確率的な尺度、もうこれはもう皆さんご存知の通りで全くなくてですね、
はい、
まあ、むしろ新しい、もう完全に新しい尺度を発見して作ってしまった人が成功していると。
はい、
まあ、例えば、就職人気ランキングで、人気の高い企業に行くという、この意識も、はい、まあ、強い、意味を持たないですね、指標なのかなというふうにも思っております。
中森さん、おっしゃる通りかもしれませんね。
実は昨日ですね、ビジネス書を数多く書かれている非常に著名な投資家の方とお会いしたんですが、はい、シリコンバレーで活躍されている方ですね、で、非常に面白いことを実はおっしゃっておりました。
どういうことでしょう？
それは日本人は非常に優秀で、まあ、どこまでも追求する勤勉さを持っている、
はい、
また集団的意識が強くて周囲の人と同等のレベルを求める文化があると。だからこそですね、日本国という国や行政を挙げて、はい、優秀な学生を半ば強制的に、まあ、米国留学をさせてしまうと、
はい、
そうすることで彼らと仲間になって、うん、その後の彼らの、まあ、異常なまでの活躍ですね、を見て同等レベルをどこまでも追求しようとするんではないかという話をしておりました。
なるほど、興味深いお話ですね。
そうなんですね。申し上げた通り、アジアに行っても革命的な事業を起こすことは可能です、
はい、
また日本は今国を挙げてユニコーンとかデカコーン企業を育てたいという意識があって、投資可能資金も実は潤沢なんですよね、
はい、
で、さらにアジアというマーケットは、うん、まあ、今後北米よりも大きくなることは確実で、で、そしてアジアの中でのジャパンブランドという意味でも、まあ、日本の立ち位置は非常に良いところにあるんじゃないかなと思ってます、
はい、
あと必要なのは意識の問題だけじゃないかなと思います。
ということは日本から革命的な事業を起こすことは十分可能ということでしょうか？
おっしゃる通りです。ただ最後に申し上げたいのは、よくあるこういった議論の中でですね、日本の若者が頑張るべきというような、まあ、ある意味責任転嫁的な発想が日本の将来を実はダメにしてるのかもしれないと実は考えていてですね、まあ、むしろ私たちのような世代が率先して集団から逸脱して空気をいい意味で読まずに非常識なことをやってのけると、で、こういったようなことをやっている背中をですね、次世代の方々が見ていただくことで、なんだと、難しく考えてたけど簡単そうだなと、これなら僕もやれるな的な感覚で思ってもらうことが実は大事なのかなというふうに、はい、考えております。
おっしゃる通りかもしれませんね。横並びということではなく、まあ、現役世代で全体の状況が俯瞰できる私たちの世代こそが何かを挑戦してみるべきかもしれませんね。
おっしゃる通りだと思います。何かこうビジネスで数字、まあ、私の場合だと、まあ、20年30年と仕事をしていると、こういった業界というのはこうだなっていう固定観念みたいなものも少し見えてきてですね、
はい、
むしろそこをこういう形で破ることでまた新たなブレイクスルーがあるのかなっていうのを見える部分の、まあ、そういった世代でもあるとは思うんですよね、
はい、
だからこそ挑戦はすべきなのかなというところでございます。
長森さんはどんどん破っていかれる方ですよね。
いやまだまだだと思うんですが、ただその例えば去年の映画を証券化したとか、はい、っていったところも小さな小さな一歩だと思うんですけど、
はい、
まあ、こういったことを積み重ねることで、あ、いろいろなことがこうできるんじゃないかなというふうに、はい、思っております。
そういう方々の背中を見ながら私たちもどんどん変えていくっていうことが必要な時代なのかもしれませんね。
おっしゃる通りだと思います、
は
い、
今回はベンチャーキャピタルと日本の教育制度についてお話をいただきました。興味深いお話、長堀社長ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここでフィリップ証券から無料ウェブセミナーのお知らせです。新春企画のウェブセミナーはプロトレーダーの方の取引手法に焦点を合わせてお届けします。講師は様々なセミナーや YouTube などでご活躍の柴田元義さん、 MT5 においてはエキスパートアドバイザー通称 EA の開発者でもある柴田さんから貴重なお話をたくさん聞ける新春ならではの贅沢なセミナーとなっています。フィリップ証券ウェブセミナープロトレーダーが語る MT5 の EA で大失敗失敗しないコツ大公開セミナーを1月30日本日木曜日夜8時から9時30分開催です。ウェブセミナーですので、ご自宅や外出先からでもパソコン、モバイルからお気軽にご覧いただけますので、ぜひご参加ください。お申し込みはフィリップ証券のホームページまで、ファイナンシャルジャーニーの番組ホームページの右側バナーからもフィリップ証券のホームページに飛ぶことができます。なお、このウェブセミナーでは当社が取り扱う商品などの勧誘を行う場合がございますので、あらかじめご了承ください。 フィリップ証券が提供する金融商品は、取引元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。 Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は、価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからは、エコノミストでブリックス経済研究所代表門倉隆さんとともにお送りします。門倉さんとお電話がつながっています。門倉さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は、急拡大するインドのスキンケア、メイクアップ市場ということでお話を伺ってまいりますけれども、インドでは女性がおしゃれに費やす金額が年々増えてきているそうです。インドのスキンケア、メイクアップ市場、今どのくらいの大きさなんでしょうか。
はい、インドのですね、化粧品市場の大きさなんですけれども、2022年の時点で 2.1 兆円になっています、
はい。
で、これはですね、中国と比べると5分の1、日本の2分の1程度の大きさでして、
はい、
ですから市場規模はまだ小さいという評価になるんですが、まあ、成長率は非常に高くてですね、将来的に爆発的に拡大することが期待されています。
はい。
で、まあ、今後5年以内にですね、美容市場の規模が世界でトップ5あるいはトップ3になるであろうといった予測も出ています。
なぜインドの女性がおしゃれに費やす金額がこれほどまで増えてきているんでしょうか。
はい、様々な要因があるんですけれども、はい、大きな要因の一つは、やはりおしゃれを意識する女性の人口ボリュームが増えているということがあります。
はい、
出生率の高いインドではですね、ファッションにお金をかける20代から40代の女性の人口が今急速に増えてきています。
はい、
それからですね、女性の社会進出の加速と、それから生活水準の向上によって、うん、女性が自分の容姿、ファッションに磨きをかける余裕が出てきたというような事情もあります。
はい、
でさらにですね、マスメディアの影響も大きいと考えられます。今テレビですとかファッション誌を通じて有名人のファッションが一般女性の目に留まる機会多くなっておりまして、おしゃれに関する意識が高まってきているのです。
実際スキンケア、メイクアップ用品ではどのような商品が人気になっているんでしょうか。
はい、化粧品売上高の内訳見ますと、やはり美白用品の売上がダントツになっています。
インドで美白用品ですか。なぜ美白用品がこれほど人気になっているんでしょう。
はい、インドでですね、色白になりたいと思う女性が多いのには、日本人が色白になりたいと思うのとはですね、また別の歴史的な理由というものがありまして、古代インドの時代にですね、アーリア人という民族が中央アジア方面からインドに侵入してきたんですけれども、このアーリア人が土着のドラビダ人を支配する過程で作り上げた、階級制度というのが、今日のカースト制度の基礎になっているバルナ制度なんですけれども、でこのバルナ制度で上位の身分を独占していたのが北方のアリア人でですね、彼らはヨーロッパ人と起源を同じくしておりまして、
はい、
みんな一様に肌の色が白くてですね、彫りの深い顔立ちをしていました。
はい、
で一方肌の色が浅黒くて扁平な顔立ちをしていた先住民のドラビダ人は身分制度で下位の層に位置づけられて、まあ、そもそもバルナという言葉に色という意味が込められていまして、肌の色によって身分が定められていたことを暗示しています。
はい、
で色白のアリア人が色黒の先住民族を支配するという長い歴史の中で、まあ、女性の間でですね、美白願望が芽生えていったというふうに考えられます。
そういう歴史的背景もあるのですね。インドではお見合いのプロフィールにも肌の色が記載されると聞きますけれども、実際のところはどうなんでしょうか。
そうですね、カースト制度がまだインド社会に残っているんですけれども、恋愛ですとか結婚にも制限がありまして、はい、結婚は大抵の場合お見合いで決まることになっています。お見合いの典型的なパターンがですね、新聞に求婚広告を出すというもので、うん、そしてこの求婚広告のプロフィールにはですね、色白であるかどうかが必ずこう記載されるようになっておりまして、まあ、色白であることが結婚の決め手になることも少なくありません。
映画でもね、そういうシーンよく見かけますが、美白用品としてはどのようなブランドが人気になっているんでしょうか。
はい、かつてはですね、美白用品の多くは欧米から輸入されていたんですけれども、近年ではインド国内でも独自のブランドが次々に立ち上がってきています。今世界的に有名なブランドとしてはですね、シャーナーズ・フセインっていうのがあるんですけれども、はい、同社デリーの方に本社があってビューティーサロンも展開しています。
はい、
美白効果のあるウコンなどを使ったですね、自然派の化粧品が人気になっていまして、まあ、値段はかなり高いんですけれども、はい、若いインド人女性からは圧倒的な支持を得ています。
インドの美容市場への外資の参入も増えていますか。
はい、外資企業の新規参入も増えていまして、日本の企業も増えているんですが、
はい、
例えば資生堂が展開するですね、ナーズというブランドがですね、2023年にインドへの進出を果たしています。
はい、
こちらのニューデリーとムンバイの2都市で百貨店のショッパーズストップとですね、化粧品小売のセフォラに計10店の店舗を出店していまして、
はい、
両百貨店のオンラインストアでも販売をスタートしています。
今資生堂ご紹介いただきましたけれども、2023年のこのインドの進出っていうのはそれが初めてだったんでしょうか。
実はですね、資生堂は2014年にも中低価格帯のスキンケアメイクアップブランドGA というものの販売を開始していたんですけれども、
はい、
こちらはですね、1年半で販売を終了しています。で、まあ、当時はですね、不特定多数をターゲットとしてマーケティング展開していたんですけれども、この方法ですと消費者との接点が持てずにですね、マーケットシェアを広げることができなかったという経緯がございます。
はい、
ただその後10年が経過して状況がですね、大きく変わってきていまして、今インドの女性の美容意識、当時とは比較にならないぐらい高まってきておりまして、40色以上揃えるナーズのファンデーションの、カラーバリエーション、インドの消費者の共感を得るようになっています。
40色以上というのもすごいですね。日本では男性のスキンケアメイクアップ市場が拡大しつつありますけれども、インドでもそのような傾向は見られますでしょうか。
はい、実はですね、国際的に見てインド人男性はスキンケアメイクアップにかなりの関心があるということがアンケート調査で明らかになっています。例えばですね、ある化粧品メーカーの男性向け化粧品が売上高全体に占める割合を見ますと、欧州が 10%、 日本が 5% か 6% なんですが、インドはですね 13% を占めています。
はい、
で特にですね、香水の部門でこの傾向が顕著でして、香水の売上高の男女比世界平均 65% なんですが、インドではですね、男性の方が 60% を占めています。
はい、インドでのこのスキンケアメイクアップ市場の規模拡大、これから期待できそうですね。
これからもかなり、まあ、急速な勢いで、拡大していくのかなというふうに見ています。
はい、いつも興味深いテーマまつわるお話、門倉さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お話はエコノミストでブリックス経済研究所代表門倉隆さんでした。そしてスタジオにはフィリップ証券代表取締役社長長堀誠さんにお越しいただきました。長堀社長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。